どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の最初の動画はですね、2月5日に殉教聖火がありまして、お昼は西坂で、夜は原爆資料館ホールでありましたけれども、そのため、ダイジェストを作ってくださったので、それをね、見たいというふうに思います。主イエスキリストの御名を心から褒めたたえます。私たちを集めてくださって、彼らが主を愛して殉教してきたこの場所で主を共に礼拝できることをありがとうございます。
今この時代
今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんだね。この終わりの時代、心の中に生きるのが一番安全な道、祝福される道、神様の愛を一番知る近道です。でその時に私たちは心の人生を全うできますね。それが最高の道だということ、覚えてほしいと思います。お祈りします。
この26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちが真に神様を願う者、助けを求める者、そして神様を求める者に働いてくださるのです。なぜそうなのかというと、私たちが愛されているからです。
2020年、長崎殉教記念聖火をこれから始めてまいりたいと思います。
神様は永遠の方で、永遠っていう中で私たちを導いているから、永遠の中で私たちを本当に祝福したいから、だからこれ地上だけ見てるとわからないことや理解できないことがいっぱい出てくる。でももっと永遠っていう中で私がものを見始めたら、そこで見えてくる、教えられる、そこで初めて神様の語りかけが正しく聞こえてくることがある。神の愛がどんなに深いかをもっと知ることができるようになる。
どんな時もただ信じて、いつも笑顔で
聖人を通しての特別な神様の祝福、信仰の現れとかね、そういうことはね、神様が始められたことで日本の教会のね宝で、聖書を見ますとね、お会いの時に後の雨リバイバルのポイントとして予言の働きが出てきてますが、非常に神様はですね、そのことの働きにね熱心であられ、そして主の手が動き始めているということを感じて、ね、そしてね、そのカリスマの技っていうのはその重要なポイントであるということをね、見といてください。
神様に心から感謝したいと思います。ハレルヤ。はい、どうもありがとうございました。水曜日に終わって、短い時間でよく作ってくださいました。ありがとうございます。今回の殉教聖火は昼と夜がありまして、ちょっと今までとはちょっと大きく違ったことが一つ、それは天気が良かった までいつも2月5日はすごく寒かったり雨だったり風だったりしたんですけども、と名前が変わって TLA になって2回目ではあるんですけども、ちょっと大きな変化を感じます。で、時代が変わってきたことと教会がの流れが変わってきたことと、それから明らかに変化をやってきたなということを思います。ですから、まあ、ポイントだったなと思うんですね。でその中で最後にってかちょっと出てましたけど、パウロスが言われたように、神様が用いてくださり栄光を表してくださるのは、このできる器強い器じゃなくて弱い器なんだ、ね、でも弱さの中で神を頼む人なんだと、真に本当に頼む人ね。で神、弱い人が神を頼まなかったら弱いだけですこれを見てください。弱い人が神を頼まなかったら弱いだけですけど、本当に弱さを自覚して弱さの中で本当に神様に頼むなら、その時神が働いてくださる。だから26の殉教者たちがこう彼らの信仰が強かったというよりも、彼らは自分の弱さを知っていて本当に神に頼んだので、彼らは最後まで全うできたし、喜びながら本当に許しながら賛美しながら殉教していったんですけど、彼らは自分の弱さを知って神に頼んでいたからですね。私たちも自分ではとても超えれない、自分では耐えれない事柄っていうのは人生にはしばしば来るんです。でもそのしばしば来るその中で本当に自分の力のなさや弱さを思うんだけど、その度ごとに神様により頼むときに、神様がそこを超えさせ、神がそこで勝利を与えてくださる、この恵みですね。でその度ごとに神の愛の深さを知っていくんですね。だから弱いことは恥になりません。力がないことも知恵がないことも恥になりません。愛がないことも恥になりません。そこで神様のところに行くなら、神様が力をくださり愛をくださり、その超えていく力を与えてくださる、そのね、それをね、ぜひね、覚えてほしいと思いますね。そのことをね、今回言われました。で、夜は殉教者のことを言われた後に、カリスマのことを特に予言の話をされまして、この終わりの時の最後のリバイバルのポイントは、予言のことだということを言われましたね。でさっきちらっとね、メイちゃんの話をしましたけれども、今武漢から発した何でしたっけ、コロナウイルスでね、すごいちょっとなっていますけど、ああいうのがこと、終わりの時代はこれはほんの始まりで、もっといろいろ起こってくるだろうと思われますね。でまさに終わりの時代に入ってきてると思うんですけれども、その終わりの時代に大きなポイントになってくるのはカリスマの働きで、特に予言の働きだと思います。で白馬キャンプが3月の4、5、6とありますけれども、ぜひ皆さんですね、時間とかにはかかりますけども、できる限り行ってほしいと思います。そこで何をするか、賜物の訓練、特に予言の訓練をしますので、その本当にこの Y の時代に私たちが神様に使っていただいて、たくさんの傷んだ人、困難な人たちを、私たちに神様が助けるんだけど、その手となり足となれるようにね、一緒に行っていただければ嬉しいなというふうに思います。スキーもできますし、スノボもできますからね、ぜひ行ってほしいと思います、はい、それで、ですね、次6日の日に祈りのツアーに行ったんで、それもね、なんかダイジェストを作ってくださったそうですから、よろしくお願いします。別の人が作ったんですけどね、お願いします。だから一番最初のところから、もう今日バス何度も言いますけど、一番最初から我々は殉教というか、もう命は神に捧げたところから教会はスタートしたっていうことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。ただ殉教というのは正確に言えばパッて死ぬってことじゃなくて、生き切るってことだから、ある人はすぐ殉教するし、ある人はある時間を生き切って、その地のために心と時間とかを使い尽くして、それからちょっと、ね、同じ殉教でも違うでしょうけども、だからそこをスタートにして教会が始まったってことをね、どうぞ覚えておいてください。
彼はその後ここで神様を呼んで で、それがこの場所なんですよ。で、私の人生にやっぱりそういう選択であると思うんですよね。いろんな人ね。でも彼は本当に神様を喜んで選んだ。で、彼が泣いたのは救われてない魂とこの国のため。彼が涙を止めたのもその自分を馬鹿にするとか救われてほしいため。泣くのも泣かないのも魂の情熱なんですよ。これも宣教師スピリットって言います。
ないけど、彼らが命を懸けて血を流して主を愛して従ってその時祈った祈りに対する答えとして私たちは呼ばれてるから、私たちの信仰はすごいとは言えなくて、その彼らの血と祈りに対する答えとして選ばれてるから、神様は私たちを帰ってくださる恵みですよね。でそれをね、知ってほしいですね。だからこれからすごく持ち上げたい働きがあるけど、それは神の恵みだし、そうやって人たちとの一つになってその働きをするんだってことを、ね、覚えてほしいと思います。
その時に本当に押しくらまんじゅうみたいで、寒いから体を寄せ合いながら賛美して祈って一晩を過ごしたんですよ。そして何年にな
ったんですか。天の臨在、
私たちが自分自身のなんていうんでしょうか、ですね、思いとか計画とか、あるいはなんか自分自身の命とかそういうものも投げ打って、その進んでいくときにですね、主が表してくださる栄光っていうのがあるんですね。
私の願いはただ一つって、ひどい様が何だろうと、あなたがこの世界創始を生まれた、あなた方がキリストを信じて私がこれから天国に来てくださることですね。一番最後に許しながら福音宣教するんです。でそのそう言われた後に殺される。で、この十字架の上で下げられたのは賛美と許しなんですよ。
毎年行ってますけど、一度も行ったことがないからね、ぜひ一度来てくだされば嬉しいかなというふうに思います。26世紀のことを学ぶだけじゃなくて、この教会がどうそれと関わったかということと、またそれからまあ教会 の流れとかも話しますのでね、あとオフレコじゃないと話せないことも話しますので、ぜひね、一度も行ったことない方はぜひまた機会があれば来ていただければいいなと思います。はい、それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は使徒の働きの10章を読んでいただきましたけれども、さっきも言ったようにこれはペトロのところなんですけども、その一つ手前の9章のところね、ちょっとそれも最初に見たいと思います。これは後のパウロ、この時サウロですけれどもね、一節からちょっと見てくださいね。サウロは、クリスチャンを迫害してました。それは彼はユダヤ教で、イエスをキリスト、イエス様が救い主だと思ってないから、いつか必ずメシア、救い主が来るんだけど、イエスとキリストだと思ってないから、この段階ではね、クリスチャンたちはもうとんでもない異端児だと思ったわけですね。だから迫害したんですね。で彼はそれが神様に使えること、それが正しいことだと思った。それでやったんですね。一節、さてサウロはなおも主の弟子、これクリスチャンのこと、対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに、一番偉い人ですね、ダマスコの諸会堂宛てのダマスコの地域のクリスチャンたちの、迫害していい、殺していいっていうその手紙を書いてくれよう頼んだ。それはこの道の者であれば、クリスチャンであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに聞いてくるためだ、捕まえて連れてくる、で迫害するということですね。ところがそうやって本当にこう、それが神様に使えることはいいことだと思って突き進んでいったんだけど、突き進んでいくと3節、ダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らし、そして彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害したのかという声を聞いたんですね。で自分が正しいと思って突き進んでいたら、実は間違いだった。で倒される神様に。で神様、彼がサウロが、主よ、あなたはどなたですか、だからその光を照らされた時、これが主だと分かった、一体誰ですかって聞いたら、私はあなたが迫害しているイエスであるというわけですね。で面白い、クリスチャンは迫害してるんだけど、迫害してるイエスであるってことなんだ。ところで、つまりクリスチャンを迫害することはイエス様を迫害することだから、どういうことだと、クリスチャンのうちにイエス様が住んでるから、クリスチャンを迫害してることはイエス様を迫害することになるってことですね。ですよね。ということは、 お互いのことを悪く言うと安田も悪く言ってることになる。これ気をつけてください、ね、お互いね、そうですね。で そ, ういったのそしたら彼はで、まあ、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたの社員のあることをつけられていって、そして、まあ、同行した人たちに連れてってもらうんですけど、他の人たちはその、ね、声は聞こえてるけどわからない、ね、そしてサウロは目は開いてるけど見えなくなって連れていくわけですね。でそしてそこにアナニアという人が来て目が開かれる。でも今日はその話じゃなくて、何を言いたいかというと、そこで彼は本当にイエス様がキリストだと信じて向きを変えて、今度はイエス様と命がけになって、大学会社から命をかけて、ね、あのキリストを伝える人に変わる。つまり全く人生を変えるわけですけど、ここで自分が正しいと思ったことが実は間違いだったことに気づくの、神様によって。で皆さんもクリスチャンだからイエス様を信じてるんですけども、イエス様を信じてきっとこれが神の心だ、これが神様に喜んでることだ、いいことだと思って突き進んでいたら、神様からちょっとそれは違うよって言われることってあるんですね。その時にえ、そんなことないよと言わないで、はいって受け取れるかどうかなんですよね。あの秋元牧師がね、書かれていましたけども、大学生の時にね、奥山実宣教師ね、インドネシアに行ってたんですけども、帰ってこられてね、インドネシアの宣教を告された。それを聞いて秋元牧師はすごい感動した。そして最後に招き合った時、みんな感動したからみんな手を挙げるだろうと思ったら、ほとんど手を挙げてなくて秋元牧師が手を挙げてた。で彼はその時にもう自分はこんな特別な感動を受けたってことは、これはインドネシアに召されてると思って、インドネシアの長期宣教師になろうと思った。そしてそれからもう大学生活を全部インドネシアの長期宣教師になる、卒業したらインドネシアの長期宣教師になるって思って、そう決めて準備をし、みんなにもね、インドネシアの宣教師になる、インドネシアの長期宣教師になるって言ってた。それが見心だと思ってそうやってやってた。そしたら大学4年の卒業の時に神様に言われた。私はあなたをインドネシアの長期宣教師に召したことは一度もありません。言った人はその時にね、思ったんですって。一つ目、なんでもっと早く言ってくれないのって。二つ目ね、みんなに言ってでしょ。みんなに言ったって、お前どうしようって正直です ね。でもね、もうその頃知ってたんです。大学生活まで神様がおっしゃることが一番いい。本当に神様は自分のことを愛してるから、その本当に自分のことを愛してくださってる神様の言うことに従うとき、一番祝福されるってことをもう知ってた。だからと思った。これ大学生活も、ね、これ試してきたら、はいと思ったし、みんなに、まあ、はっきり言えばかっこ悪いっていうかね、と思ったけども、でも神様のことの方がやった方が絶対にいいって知ってたから、言ってました。あのサラリーマンは素晴らしいお仕事ですが、まあ、時代もあったんだと思いますけども、その、ね、時にパウロ牧師は一番なりたくなかったのはサラリーマンだったんですって。まあ、時代もあるでしょうけどね、サラリーマンは素晴らしいお仕事ですよ。だからその時はね、神様にサラリーマンになりなさいと言われたの。それからはね、サラリーマンになるんです本当に、ね、そしたらですね、サラリーマンになってしばらく経ったら病気になるんですね、大きな病気。そして入院して、それから5年間ね、手術3回、入退院を繰り返して大変になるんですね。ところがね、その間のね、あの入院費とかいろんな手術の費用とか全部入れたらね、数百万になるって言いました、間違いなく。ところが当時の社会保険は非常に良かった。彼が払ったのは数千円全部カバーされた、社会保険で、サラリーマンの保険で、かつ当時の社会保険はとっても良かった。給料の何割かは毎月支払えた。家族に迷惑かけず、お金のことを心配せず、彼女は病室で聖書を繰り返し読み、ロバ書800回と言われますよね。そこでハドソン・テラー、ジョージ・ミラー、秋元で信仰の台となった書物、そこですごくて、その時の体験が今に至るまで土台を作ってるんですよね。面白いですね。神のおっしゃる方を選んだ時に神様おっしゃる、それだけじゃない実は。でね、お父さんの会社があって、お父さんはね、ちょっと会社をしてたん。でもそれをね、引き継いでくれって言われたんだけど、彼は断ったん。で断ったらですね、じゃあ出てけってことで、じゃあ出てってやるって感じでね、かかったこともあって行こうとしたん。そしたら病気になって入院しちゃったでしょ。それで入院とともに自宅療養だから、もう自宅に帰ってきたん。だから出てってやるって言った、その親の元に行って療養してお世話になるわけですね。経済的にはカバーされたけど、で実際そこでお世話になるわけですね。人間的にはね、思ったそうで、神様なんでこれって ね思ったそうで、ところがね、その寮生活の時に、まあ、一つは死ぬと思ったのかもしれませんね。それもあって最終的にはですね、お父さんもお母さんもイエス様を信じ、 で彼がその後献身して神学校入るときには全面的なバックアップをしてくれになったんです。面白いですね、神様のやることっていうのは人の考えとは違う。しかもそれで終わらない。時間が経って今もパウロ牧師71歳ですけどもね。だからその何年ぐらい前だろうな、10年も前じゃないと思うけど5年ぐらい前かな、まあ、あの時ね、お父さんも会社を廃社っていうのは廃社じゃなくて廃社ね、やめる、廃社にしようと思ったね。もうね、形だけ残ってたけども廃社にしようと思った時にちょうど一つの石で、コンピューターの会社があるんです、うちに一つのね、その会社にしなきゃいけないんだけど、会社を作るにあたって会社登記とか難しかったから、あ、じゃあその会社廃社にするならちょうだいって言ったら、お父さんがね、あ、喜んでって言ってくれたんですね。で一つの石ができた。結果的にはその時継がないって言った会社をもらう受けたことになった。お父さん喜んだんです、すごく。でしかもその会社でコンピューターの仕事やってます。そこに今雲虹がですね、事務所持ってたんだけどちょっとね、経営が厳しいから部屋がいっぱいあるから、その雲虹も入ってきた。で三越新聞も五反田に事務所持ってたんだけど、やっぱり毎月支払いが大変だからそこに入ってきた。結局その会社に一つのアストンって言うんですけど、一つの石アストンって言うんだけど、アストンとそれから雲虹と三越新聞は全部入ってて、家賃タダになってるでもすごいよかったの。結果的にはその時断ったんだけど、今はそれを引き継いでやってるの。面白いですね。あれ、神様ってね、大きいんです。我々は目の前のことしか見えません。でこれがいいと思う。でも神様はもっと大きな目で見ていて、本当にその人を愛してるから、一番の最大の計画の中で導いてください。で主のおっしゃることがその時は理解できなかったりするけど、確かに神様だなって分かったら、そこを選ぶと実はすごい祝福が用意されてる。パウロは自分が正しいと思って神に会ってね、間違えたと分かった時に切り替えました。この後彼の人生ってのはまさに神なる人生ですよね。でもう一つね、もう一つはそのペテロの方ね、10章に戻りますね、9節からね。その翌日、まあ、これはちょっと置いておきまして、この人たちが、ね、まあ、コルネリオたちなんですけども、ちょっと後で話しますね。コルネリオの使いたちが来て時に、ペテロはですね、シモンという人の家に泊まってたんですけど、まあ、お祈りするためにお昼に、ね、屋上に登って祈ろうとしたん。だからお祈りしようと思ったらお腹が減ってた、ね、でご飯食べたくなったんで、そしたらご飯を作ってくれたんですね。でご飯作ってもらってる間にお祈りしようと思ったら眠たくなってお祈りになった。なんか嬉しいですね。ペテロもお祈りしたんですね。なんかうちの教会にはぴったりですよ ね。ペテロもお祈りして、そしたらその時にね、何眠ってるんだなんて神は言わない。その眠ってる時に幻夢を見せる。でその夢がメッセージだったの。やっぱ知って大きいですよね。我々は眠ってたらね、何寝てるのって言いそうですけども、神様はその眠ってる時に夢を見せて、その夢がメッセージだった。その夢の内容を書いたのはこれすごく大事な夢なんです、ね、寝てるとぼーっと寝てると天が開けてきて、夢ですよ、天が開けてきて四季譜がね、こう四隅吊るされて降りてくる。でその中にいっぱいね、まあ、食べ物ですね、動物ですね、地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。でこれは旧約聖書では汚れたものとか、まあ、食べてはいけないものなんだ、ね。それでそれが降りてきて、ほら神様から声が、さあほふって食べなさいって。びっくりしたペテロは、あの食べちゃいけないものなのに、それで思わず答えた、いや主よ、それはできませんって、ね、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことはありませんって、いやそんなことしたことありませんよ、変なこと言わないでください、とてもないって言ったんですよ。まあそうでしょう、それは、ね、ところがそしたらまたそれが挙げられて3回繰り返されたので、3回とも神様が食べなさいって言って、しかもこう言ってきたの、神が清めたものを清くないと言ってはいけない。わからない。はってね。え、なんでこれ食べろって。なんとんでもない、食べたことありませんって。いや、神が清めたものを清くないと言ってはならないって言われた。で、3回繰り返されて、ペテロは意味がわからなくて、これどういうことなんですかねと、まあ、夢とも幻もつかないですけどね、思ってたら、その時に、ちょうどそこに3人の人がやってきたんですね。これがね、実はね、コルネリオって人が使わされていて、このコルネリオが、ペテロを招けって言われてる、これが実は異邦人なんです。さっき言ったユダヤ人じゃなくて異邦人なんです。でこれは、ね、ちょっとユダヤ人じゃないと分かりにくいでしょう。ユダヤ人にとってはユダヤ人と選ばれた民で特別な神のためなんですけど、異邦人っていうのは、まあ、ちょっと言葉悪いけど聞かれたためですね。もう彼らにとっては異邦人、ユダヤ人は特別で、ね、なんです。だから その異邦人たちが訪ねてきたときに、彼らと一緒に行って、彼らと一緒に食事をして、彼らに福音を語るってこと考えてない。ユダヤ人たちには伝道しないといけないけど、異邦人なんて思ってない。そしたら、神様は言うんですね、19節ね、どういう意味だって、ペテロが幻について、今見た幻、夢について思い巡らしているときに、御霊が聖霊が言ったわけですよ。見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わせたのは私ですって言われた。で、降りてみると、本当に3人いた。でも、この3人は異邦人だった。ね、で、その異邦人と一緒に行き、そこに行って、福音を語ることになる。で、今日2つ目はね、これ同じことなんです、2つ目はね、ペテロはこのユダヤ人という意識を持っているのに、神様はその枠を超えさせたんです。で、なんでユダヤ人は心が狭いんだろうなんて思うかもしれませんけど、いやいやいやいや、私たちも持ってるんですね、自分の枠を持ってるんですよね。そしてね、神様がね、その枠をね、超えなさいっていうことがあるんですよ。で、この時ペテロにとってみたら、そんな異邦人のところに行くなんてどうしても考えられなかったんだけど、神様、いや、神が清めたものを清くないと言っちゃいけない、私が選んだためなんだ、私が愛している大事なためなんだ、さあ行きなさいっていうわけですよね。それでね、ペテロは行くんです。そしてペテロが説教するんですね。で、話したら聖霊が望んで、異邦人も聖霊のバプテスマを受けちゃうんですよ。神が望まれるんですよ。まあ、皆さんあんまり驚いてないんですけど、これは当時のペテロにとってみたらびっくりだったと思います。異邦人も好かれるんだって、神様愛されてるんだ、選ばれてるんだってことは、ちょっと彼にとっては驚きだったと思うんですね。で、皆さんの人生にもね、皆さんの枠を超えさせることってあるんですね。まあ、さっきのことと重なりますけどね、今度福音の白馬キャンプにチェコからサリー宣教師が来ます。まあ、サリーってね、私の世代は魔法使いサリーって知ったかもしれませんけど、若い人は分からないですけど、サリーさんっていうのは、まあ、ニックネームっていうか、クリスチャンネームっていうかね、サリーさんっていうんですけど、日本人ですよ。で、彼女は岐阜の出身なんです、私の妻と一緒で、働いたところは大阪だから、すごくねフィーリングが合うんですけど、ね、そのサリーさん今回来るんですけど、彼女はもともとですね、岐阜教会だった。そして大阪で仕事したんだけど辞めて、でズーロス号かドロス号か忘れましたけども、こう船に乗って世界中回ってね、そして港に降りる旅ごとに世界中回って船で伝道し、世界中回っていく船があって、その船に乗って伝道したかった。1年契約でその船と契約をして、仕事も辞めてその船に乗って一緒に行くってことで、部屋まで決めてそこに乗ろうと思った、ね、それは向こうだと思ったんでしょうね、思った。そして岐阜の牧師に話した。岐阜の牧師が、じゃあせっかくだから東京行って乗ってもらったらって言った。岐阜の牧師は実はね、違うと思ったみたいですね。でも自分で言うのもなんだから東京行って乗ってもらったらって言ったの。で、秋元牧師に電話した。そしたらその彼女が、サリーさんが、わかりましたってね、言ったの。まず礼拝出て、礼拝終わった後に秋元牧師に乗ってくださいってね、今度、その船に乗って世界中回るんですって言って、祝福に乗ってくださいって言えばいいのにね、そこまで決めてるのに、御心かどうかに乗ってくださいって言ったの。聖霊がしたと思うんですよ。で、御心かどうかに乗ってくださいってもう決めてるのになと思いながら、パウロ牧師は手を置いて祈ったら、予言が来たんです。なんて来たかというとね、御心ではありませんってひーっと思った。そうですね、でこういう時にね、違いますか言ったらね、大体それっきりもその人来なくなるんですだけども、ね、神から来るからこう祈ったの。だ、ね、あ、まあ、御心でありませんって言ったらね、なんか言ってましたよ、椅子からずり落ちそうになったとか言ってね、さゆさんの面白いのは、夜ね、今東京カリスマ聖会ってやってますけど、その時は渋谷でやったから渋谷カリスマ聖会って言ってね、夜は渋谷でカリスマ聖会があったの。夜もまた来たんですよ。で、聖会終わった後に、一回そうやって言われたのに、もっぺんまたね、祈り来た。ちょっとね、今度はちょっと怖い顔してね、見殺とか祈ってくださいって。そしたらですね、今度はもっと目が来たんですって。なんて言うんですか、全く見心ではありません。で、こう言ったの。あなたの使命はあちこち回ることじゃありません。海外の一箇所に住み、そこからいろんなところに行く、それがあなたの神の御心ですという、まあ、来たと言った。言いながらパロク氏は、まあ、これでこの人とは一生合わないだろうなと思ったんですって。大体そういう時は人はもう来なくなったり、反発するからね。やっぱりね、面白いって言いました。サリーさんね、思わず一歩伝ってね、こう両手がグーになったって、こう思わずパンチを食らいそうになったけど我慢したってね、よくサリーさんいつも言ってますけどね、気持ちは分かります、そこまでやったからね。ほいで岐阜に帰って、牧師に慰めてもらうと、こんなこと言われましたとか言ったら、ね、牧師はね、私もそう思ってましたって言ってひえーとか思ったんですね。で、普通そこで怒っちゃったり、やめちゃったりする、やめるっていうのはその、もうね、 もういいですとか言うと思うんですけど、サイさんの良かったのはそこでね、祈ったん。そしたら確かにこれは自分の導きちょっと違うなって思って分かったん。それでね、やめたんですよ。船をキャンセルして、そこにしたのに仕事辞めてんですよ。次の仕事ないないけども辞めたんです。だって次そのね、どっかに住んでいくったってそんなの全然今ないん。そういうなこと言われてるけど何もないん。でも辞めたんです。で2ヶ月間何にもなかった。だから2ヶ月目にですね、日本にあるチェコ大使館から、ね、募集があって、それを見つけた。日本語の通訳、日本人の通訳者を探してるって。英語ができたらいい、ね、チェコができなくてもいい、英語ができたらいいってことで、で彼女を応募して、それで行くって言ったら、今度は牧師がね、岐阜の牧師がまずね、心を感じるって言って、でパウロ牧師も相談してくれて、で今度は教会と群れからちゃんと暗示を受けて使わされた。でその時に日本とチェコの架け橋になるって言われてね、もう喜びさんで行ったわけです ねこれなとかって喜んで近くに行った。そしたらですね、チェコ行ってね、そう言われたと思ってやったらですね、だって向こうから見たらどこの馬の骨ともわからない若い女の子がね、独身の女の子がやってきて、ね、私は架け橋になるとか言われてもね、どこが架け橋って感じでしょ。だからですね、あんまり相手にされなかったクリスチャンに。ガイドの方は、彼女はガイドすごくうまいんです。本当ないんです。一回してもらったからけど、楽しいし、面白いし、知識も豊富だから。ところがね、ガイドはいいんですけども、仕事もいっぱい来るんですけども、それがまずかった。チェコにはもともと、日本人対象としているチェコ人の日本語ができるガイドがいた。だから彼女が行って、その日本のお菓子からさ、人気があるから、いろいろ仕事をすると、彼女たちの仕事を取ってしまうことになる。どうなるかというと、チェコ人にいじめられた。だから、仕事取られるから。で、教会ではね、相手にされず、仕事はうまくいくんだけど、そのことによってチェコ人にいじめられる。チェコ人嫌いになりました。わかりますよね。で彼女はどうしたか、逃げたんです。イギリスに、 EU から出ましたけど、今、ね、逃げたんですね。その頃ね、まだずいぶん前の話ですね。でちょうどその頃に、それとは全然関係なく、イギリスにチームが行ったんです。で私その時いたんです、覚えてます。行ったんですね。でイギリスで集会したんですけども、その時に、ね、彼女来たんですね、その集会にね。で集会終わった後にですね、秋元さんが来てですね、私これからはイギリスでやっていく方が向こうだと思うんですけど、祈ってくださいって言ったんですね。それでは主はパウロクしましたね、祈ってね、チェコに戻りなさいあなたの使命はチェコにあるとか言ってね。そこで彼女はね、戻ったんです。これ逃げてたんだけど戻ったん、まあね、で戻ったらですね、関わりが開いたん。今度は本当に、で今結婚してますけど、マレックとも出会った。でいろいろ祝福されて働きが始まってきた。ところがその時に今度は群れ全体に避難中止の風が吹いた。でヨーロッパの責任してた人がその避難中止の結構ね、隠れて動いた人だったから出ちゃって、まあ、出たのはいいんですけど、それでサリーさんにもいろいろこう言って、サリーさんはその影響を受けてですね、ある時メールを送ったミッションに。でそのミッションからそのメールが秋元牧師に、秋元牧師じゃなくて、秋元牧師は持ってないから、おそらくその時北陸を回ってて、北島牧師と笠原君と一緒だったん、ね、どっちかに行ったんですよね。でメールが来た。秋元牧師を見たら何て書いてあったか言ったら、私の思う方向と違う方向なので教会から出ますって書いてあったんですね。出るんですよね。でもその瞬間ですよ、出ますっていうメールを読んだ瞬間、神に言われたの、この人は必ず帰ってくるって。あまりにも明確だったんですって、パウロ牧師。これ笠原君とその北島牧師にね、神様は帰ってくるって言ってるから、この人帰ってくるから、ね、感謝しようってね、神様は出るって言われたことを感謝します、でもこの人帰ってくるって言われてます、帰ってきたことを感謝しますってね、3人で神を褒めたたえて感謝したんですって。もうさっき言われたから。なのに帰ってこないの全然。7年経った時に、それとは全く関係なくチェコにチームが出ることになった。でそれで秋元君はふとサリーさんに連絡をしてみようかってことで連絡をした。そしたらですね、会いたいと言ってきたんですよね。それでチェコに行った時、会うことになったんです。その日の朝、チェコに行って会うことになった日の朝、東京安定協会のディボーション、チームのディボーションが実は使徒の10章だったんです。ここに長崎教員と申しますけど、でその日の朝、はっきり死に方でこの19節が、3人の人があなたと訪ねてきています、 さあ下に降りて行ってためらわずに彼らと一緒に行きなさい、彼らを使わしたのは私ですって答えた、明確に。へえ、3人と思ってたら、ご主人のマレックと子供さんがいて、ノエちゃんって言うんですけど、3人で来たんですよ。びっくりしたって、へえって、神様ってすごいですね。でサイリーさん教会から離れて7年間ですね、働きは全くなくなっていた、信仰を保つのも危ないぐらいの状況だった。そしてちょっと心も体もちょっと病んでいて、ちょっと正直だった。でもそこで正直にいろんなことをぶつけてきたんですね、いろいろ質問ね、それに答えて、ね、マレックの方もいろいろ持ってたから言って、それ答えたら全部解けた。そして最後に悔い改めたんですね。で戻ってきたんです。そしたらそこからですね、サリーさん大活躍、チェコの教会はいろんな代わりができるわ、ウクライナにもポーランドにも開かれるわ、チェコ語に予言の本は翻訳される、ポーランド語に翻訳される。チームが行ってる時にサリーさんがいろんなチェコの教会にチラシを置いてたら、そのチラシを見たロシア系ユダヤ人の人がそのチラシを見てサリーさんに助けてくださいってメール送ってきた。ちょうどチームがいた時で、サリーさんがなんかこんなメールが来てますけど、ロシア系のユダヤ人の人だってって言ったら、みんなびっくりした。ロシア系ユダヤ人の代わりを30年乗ってたからね。そのポイントがそこで開かれた。つまりサリーさんこんなに持ち上げちゃった。すごいですね、神様って。あんまり驚いてないみたいですねでも本当に自分の道を引こうと思ったけど、やめて戻ってきて、それで使わされたらあんまりきついから逃げた。で戻ってきて、で惑わされてやめちゃった。でも神様の方は彼女を離さなかった。で帰ってきた時に、悔い改めて帰った時に今大活躍ですよ。で今度ね、あのご主人と娘さん連れてね、あの白馬来ます。何十年ぶりなんだろうね。なんか会うのが楽しみですね。あのサウルさんの関西風のジョークを聞くのが楽しみですね。で、まあね、自分の持ってる道と神様は違うこということがあるし、これがこれでいいんだと思ったら違うってことがあって、その時に神様おっしゃることをちゃんと受け取ってそこに行くと、すごい計画が開いてくるんです。なんか神様本当にあなたを愛してるから、あなたに一番良いものを、最大のものを与えたい。でも私たちはどうしても次のことだって正直言ってわからない。賢い人はいろいろ判断できる人はある予測はつくでしょうけども、それ以上見えない。でも神様は全てを知っておられて、一番あなたに最善の道へと導こうとされるんですね。壊してほしいですね。で最後にね、私自身の証しをしておりますけど、まあ、ちょっと古い証しをします。で何かというと、私はあの、検診するとき、検診ってのはあの進学校に入る前にね、ある開拓教会をお手伝いしたんですね。東京の、ね、立川にあった開拓教会をね。でその教会に住み込んでお手伝いした。 まだ進学生になったけど、で検診して進学校に行こうと思った。だからそこの牧師さんが、ホールネス系の進学校行ってたから、あの、ね、あの木原君ね、じゃあホールネス系の進学校行きなさいって推薦書書いてあると。で卒業したらその庭があったから、庭に家を建ってやるから、ね、誰かと結婚したらそこで住んだらいいと、まあ、そこまで言ってくれたんですね。そこまでね、まあ本当にしてたらそうしてくれたかどうか分かりませんけどねでもその時は少なくともそこまで言ってくれた、ね、で私いいなと思ったけど、どうかなと思った。私じゃ夢があった。私大阪です。大阪の母教会が300人入る会堂を持って、すごく大きな教会で、明治の時にリバイバルを体験した教会だったんだけど、その頃私が大きくなった頃にはもう廃れてた、ね、廃れてたっても 2,30 名は確実にいましたけど、でも廃れてた。でもう一度その教会に行って、父と母が信仰を運ばれたその教会で、本当にもう一度その教会をリバイバル、まあ、させたいという声がありますけど、するのを見たいと思ってた。でそこに行きたいと思ったから、実はそれで進学行く前にそこに行ってですね、まずその教会の長老ね、長老っていうのは法的な責任を持った人と実際の責任を持った人が同一だったから、その人に会ってちょっとお話ししたい、対してね、いつでも来てください、誠、まあ、誠君になるわけですね。で父も言ってたから、誠君いつでも来てくださいって言ってね、でもしそこに行くなら、行くであろう進学校の校長先生に会いに行ったら、で私カリスマだったから威厳も語りますって話をしたら、恐れることはないって言ってね、カリスマ派じゃないんだけど、その牧師さんも先生も威厳語るってことでね、受け入れてくれる。でこっちもいいと。で私はこれがいいなと思った、まあ、ここもいい。でその2つを考えて悩んでた。そしたらね、大学の後輩から電話かかってきた。でその後輩は秋元牧師もこの教会にいた。で私はもともとここにいたから、 後輩がですね、まあ、その後輩は私が導いた後輩だったから電話してきたんですよね。秋原さんって入ってるね、あの手焼きとか行きませんかって言って、まあ、ね、気を向いたら行くって切ったらまたかかって秋原さん手焼き行きませんかって、まあ、気を向いたら行くって、秋原さん手焼きとか行きませんか、予言が出る予言があって、あっそうとか言ってね、あんまりしつこいからじゃあ一回行ってみようと思って行った。予言があってですね、語られた私にもね、いろんなことを導きあるとかいろいろ言われたんで、おーと思って聞いてて、聞き終わった後に最後に秋元節ね、あんな予言出たけどどうなんでしょうねってこう言ったら、秋元節が木原君は献身してんでしょって、はい献身してて、これから進学行こうと思って、あっそう、じゃあ自分で神に聞いて吟味してバイバイって。私にはぴったりだったんです。私の性格が合ってる、私はそうやって、ね、言われるよりもそうやって一番いいんです。それがそれでね、そうかと思ってね、それで、ね、当時であの東京だったんですけど、多摩川沿いにねいたんで、多摩川をね、多摩川沿いの土手をね、こうずっと歩きながらね祈ったんですよ。神様、あなたの道はどこなんでしょうかってね。そしたらはっきり分かったんですね、あのこっちに来ることだって。で面白いんです、あの家に帰れば長老も進学も受けてくれてるし保証がある、そこにいても少なくとも口約束だけど保証がある、でこっちに来れば何にもない何にもないんです。でも約束と言葉あったんです。でもそれでね、ちょうどね、あのまだうちの奥さんと結婚してませんけどね、まあ、あの友達だったからね、当時岐阜にいたんですけど、電話してね、あの今回そうって思って秋元さんのところにね、そこに行こうと思ってるんだったらね、あのうちの奥さんがね電話で言ってくれたんですよね、キャラ君、キャラ君、これは見心よ、キャラ君、今までキャラ君はね自分がいいと思うことばっかりね一生懸命やってきたけどね、キャラ君初めて見心を取ったわねって言うんですよね。この野郎と思ったけどもなるほどとか思ったので、私ところがね、教会に住み込んでたでしょ、7月の終わりなんですよ。で新学校が後期始まるのは9月なんですよ。で7月の終わりから9月の始まりまで家なき子になるんですよ。で友達の、まあ、家を流浪するかな、まあ、それしかないかとかをね、あるいはまあ別に新聞紙で寝てもいいやってね、若いから、まあ、そう思ってたんですけど、そしたらですね、パウロ牧師はちゃんとその教会に来て、その牧師さんと話をしてくれて、そしたら私はそこから出ることになった。言えない子になる日の2日前か1日前にね、秋元牧師はまだ独身で、岡丸牧師という方と2人で一軒家を借りて、2階の秋元牧師、1階に岡丸牧師と2人で住んでたんです。そしたらね、私がその言えない子になる1日前か2日前か忘れましたけどね、岡丸牧師がね病気になって入院したんです。真面目にだけも言いました。あ、キャラ君ちょうどいいや、家来るよとか言って、あ、いいんですか、あ、いいよって言った。で、家ができたイエーイって感じですね。それでですね、私冷凍庫開ける癖があるでまずいなと思って、秋元さんが言ってくれました。秋原君冷凍庫にあるもの何食べてもいいよって言って、あ、閉めたと思いました。私冷凍庫開ける癖があるからね。そしたらね、僕したくってね、いろんな人がいろんなもの持ってきてくれるんです。秋元さんは結構あっちこっちからいないことがあるから、私がね帰ってきて、あの清原さん何で、あ、いやちょっと今居候してます、あ、そう、じゃこれ秋元さんに渡しといて、はいって言ってもらって、冷凍庫入れて、秋元さんに誰それさんが持ってきましたよって、あ、そう、で清原君食べていいよって、はい、ありがとうございますって言って、ご飯1ヶ月間私は全部何も困らなかったいや皆さんね、これは考えたらすごいことなんですよ。住む場所も食べるものもちゃんと備えられた。もう一つ一番良かったのはね、毎朝装填するんです。霊的にね、やっぱり、まあ、一人で祈りたい時もあるから、それでは別ですけど、基本的にいつも一緒に祈らせてもらって、霊的に祝福された。そして私が9月にその寮に入ることになっていたら、その次の日かその次の次の日忘れたんですけど、なんとか丸牧師退院してきたんです。できすぎてるでしょ、でもこれ本当の話なんです。で面白いですね、神様に主義した。それとね、進学校入ったでしょ。で私はね、進学校入って勉強し始めたんですけど、教会はね、そのこの教会になった。そしたらね、なんとね、奉仕する場所いっぱい与えてくれた。パロクシはね、1週間9回説教したんです。一番多い時14回で、神様で全部違う説教したんです。そのおかげで私一番いい訓練ができたんです。そんなこと普通ありません。見事だった。私とってもね、あの本当に見事だったんですよ。で私思うんですけど、他に行ってても牧師じゃないかもしれないけど、続けられたかどうかわからない途中 瞬でやめてるかもしれないと思うんですね、正直言ってどうなったかわからない。本当に良かったなって今心から思ってるんですよね。で皆さんね、神様の導きっていうか、なんか自分で行こうと思ってる道にストップって書いた時あって、こっちだよって神様言われたらそこを選びますと、あの神様じゃない時は言っていいんですよ、間違いないですね。神様だって分かった時にそれを選ぶと必ず主の用意されているものを見る。でこういう話を聞いた時に、あ、木原さん、秋元牧師は特別なのよねとかね、サリーさんは特別よって思った瞬間惑わされてます。全然特別じゃありません。神様にご贔屓なんかないからです。どの人も神様に愛されていて、一人一人のためにキリスト様は十字架にかられて命をかけて愛してくださった愛は変わらないんです、いつも言うように。で一人一人にその愛の表れは違います。8人子供いたら8人みんな違うように、ね、違います。でもあなたにも同じように神様の道を選ぶと主が用意している特別な祝福や導きがあるんですよね。でそれを狙いますと、ね、その時祝福されるのと、でさっき秋元牧師はその今になってそのお父さんの会社を結果的には引き継ぐことになってすごい祝福されてるみたいに、後になってそれが現れてくる。その時だけじゃなくて後になって、でこれがね醍醐味なんですよ。でペテロもパウロも異邦人なんて考えてなかったけど、神様はいや異邦人も私の愛してる大事な民だからそこに行きなさいって言って向きを変えて生かされた。いや、ね、あなたの枠を超えて、あなたの考えを超えて神様の計画そこに踏み出すとドラマがあるんですよね。で日本の教会はね、これで終わりますが、自分たちの教会が小さいからって言って海外行かなかったんです。今日来た人のお父さんは違ったね自分たちのところ全部捨てても捧げましたよ したけどね、昔からこっちの教会来る前から海外行ってましたけど、あの、ね、逆です。あのペンテコステの時にまだ教会が大きくない時から最初から神様は世界に来てったんで、与えていったら教会は増し変わるんです。私の教会は海外宣教があったから教会がこれほどいろんな日本中に広がり働きが広がったんで、でもね普通で考えたらね、ちょっと自分の教会が力があるのにできないじゃないかって言うけど、神様がおっしゃる言葉に応答して踏み出すと逆に祝福されるんです。分かりますか。でね、きっとあなたの中に持ってる枠やこれが正しいと思ってることをね、もう一遍神様のところに持っていってほしい。主がおっしゃった、あの主がそれでいいよってそれでいいんです。いいですか。で主がそれでいいよってそれでいいんです。でも神様が語ってくるときにあなたと万が一と違ったら神様の言葉に応答してください。その時に、ね、主の働きが始まります。主の人生が始まります。それはね、本人にとっても本当に祝福だし、前の人々も祝福していきます。ですからこれを覚えてください、ね、それをね知っててほしいというふうに思います。はい、お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。パウロもペトロも本当に自分が思ってた道とは違う道に神様は導かれましたが、彼らはそれに従った時にあなたが用意されていた驚くような人生と祝福を見ました。私たちもこれでいいんだって思うことがありますが、もちろんそれでいいこともありますが、神様がおっしゃるときにその言葉に応答して神様のおっしゃるものを見て神様の用意されている素晴らしい祝福と恵みを受けていくことができるようにどうぞ導いてください。命をかけて愛してくださった主のその心の中を人ともに歩めるように力強い道を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、健康のこと、どんなことでもいいです。あなたのその素直な願いを神様に打ち明け注ぎ出してください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人のこの叫びと願いに応えてくださって、一人一人に触れ、その願っている方に触れ、あなたの御手を伸ばして体と心を癒し、問題に対する解決を与え、具体的な導きと勝利を表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって心と体を治れ。喉にあるがん、肺にあるがん、イエス様って名による 消えてなくなる。背中の痛み、膝の痛み、胸の痛み、これがお医者さんに行ってもよくわからないって言われる、その痛み、その痛みの根本、痛みを出してきた足切れ、イエス様ってめず、その人の体の力出ていけ、痛みを消えてなくなれ、キリストはそんなによってめずる。あのプラプラプラ、なんか恐れがある人、将来に対する恐れ、ある人に対する恐れ、恐れはあなたを縛っています。この恐れ、恐れをその人の力、恐れと恐れを持たせたで、イエス様ってみる、その人の力、恐れを出ていけ、全く愛を、恐れを締め出す、アガペの愛を注いでください。アガペの愛を注いでください。神のアガペの愛で満たしてください。全く愛を、恐れを締め出します。神の愛で満たしてください。恐れを取り除いてください。神の愛で満たしてください。神の愛で満たしてください。アナプラプラプラ、経済を求めている方、私に大胆に求めなさい。ほどほどにでもなく、適当にでもなく、もっと大胆に、遠慮なく、本当の必要に向かって人に関しては真剣に求めなさい。私はその必要を具体的に与えていこう。なんか求めているんですけど、なんか、本気になって、多くも少なくもなく必要を大胆に求めなさい。だから正直、まあ、無理かなと思ってますけども、無理かなと思っても大胆に求めなさい。求めるときに私が扉を開くと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。